今日の朝の教会学校で神様はどのようなお方かというようなことで、よくこんな悪いことしたら罰が当たるよというようなことを言われますけども、神様はそのような罰が当てるお方でしょうかと子供たちに語って、ある方が語っていたら、子供の返答が罰って何確かに最近罰が当たるっていう言い方はしないんだよなと、私の妹も子供が生まれて、子供が悪いことをした時にどうしつけをするか、罰が当たるはあまり良くないって、思案した結果、うちの妹クリスチャンじゃないのでお化けが出るようになったそうですなんかそういうのはやっぱりいるっていうことらしいんですけども、でもやっぱり神様ってどういうお方って、あるいはもう私たちはこういう悪いことしたらどうなるの、いろんなそれぞれイメージがあって一人一人それ違うんだなということを改めて思わされました。実は当時の2000年前 のガラティアの人々もそうで、3節に同じように私たちも子供であった時にはこの世のもろもろの霊のもとに奴隷となっていました。この霊のもとというこの言葉、実は日本語にするといろはという言葉になるんです。例えば聖書のいろはっていう、基礎的なことであるとか原則がいろはって言いますね。そういうような、ただこの世のいろはなんです。ここは当時のギリシャのいろはっていう世界を構成する物質があってというのは、それも省略しますけど、今で言うならば進化論、そういう考え方が、つまり神様抜きにしたこの世の構成、まさに今の進化論のようなものだなと思うんですけど、神様不在の価値観、当時の人々がどういう考えにあったかというのは詳しくは私もわからないんですが、しかし今の進化論の考えのもとにある人々が神様っていうものをどう受け取るかという、これはいろいろと妨げがあるな。その信仰を否定する進化論の人間が頂点に立っている、その進化っていうものがあるがゆえに人間の社会の中でもなんか序列ができてしまうと、できる人できない人、気をつけなければならないのが、信じてない人はやっぱりそういう支配の中にあるんだな。ところが私たちもそうした神様を信じる前の言ったら実力主義とか、あるいは信じた後も立法主義である、こうでなければならない、これ厄介なんですね。こうでなければならないと思ってはいけないって、またこうでなくてはならないってなるんですね、どこまで行っても。まずでも大事なのは、そうでなくてはならないは置いといて、そういうもろもろのこの世のいろんなそういう考えの価値観のもとの奴隷であって、今もその支配があるな、根っこがあるなということを気づいていく必要がまずあるんです。これはある大阪の教会での出来事なんだそうですが、二人の高校生が大学受験ということでずっと祈っていた、教会の方々にも祈り、お祈りください、受験の当日も朝早く教会に来て、静まってお祈りを捧げてから試験会場に向かう、休みの時間も2人で外に出て祈って、結果は主に委ねようって励まし合う、本当にいい関係の兄弟がいたもんだなと、牧師もその2人の信仰の姿に非常に喜んでいた。 でしかもお二人とも合格したんですね。しばらくして牧師がそのうちの一人と町でばったり会うんです。もう大学生になる喜びにあふれていたんですが、こう言ったんです。先生本当嬉しいです、この春から大学生、僕は本当に運が良かった。思わず牧師は、まあ、その子の頭コツンとこついたそうです。何言っとんのお前、まあ、礼拝でも祈祷会でもなんで証ししたんだ。大阪の牧師なんて多分関西弁だったんだろうと思うんですけど、ちょっとそれするとあれなので言葉変えてます、変えますけど、お前何と言って証ししたんだと、神様の恵み以外の何者でもないとお前言っとっただろう、それなのになんだ運がいいと、こういう時にパロッと本音が出るもんじゃぞ。他人事ではないなと思わされますし、まあその牧師もその子を叱るというよりも、その根っこにあるものがまだ残っとる、そのことをやっぱりズバッと切り込んで悔い改めに導く素晴らしい牧師の働きだなと思わされましたが、本当そうだな、私たちも頭の中にはちゃんと知識があって、もう神様の恵みしかありませんと口では言っていながら、実は心の中は本当に恵みで支配されているのか、されているつもりでいてそうでないのに、しかも気づいていない、もし気づいていたら私はそうでないのでと、それこそもう神様の恵みしかないですと祈っていくことができますが、そうなんだと思い込んでいるだけでいると、実はそうでないんだ、もう中途半端な、これでいいんだで実は良くない、そういう状態になってるのかもしれない。しかし感謝のことに、そうした私たちの状況をイエス様は全部ご存知であるというのも、イエス様ご自身はそうした中におられないお方です。この世の支配の完全に外にあって、しかもその全てを完全に取り除くことのできる、その影響のない、それはもう全く私たちはその力に、いやもういろんな問題がある、あの力があると、あの力を感じますが、そんなの私にとっては力はないも同じだと言い切ることができるはずのお方が、4節にはしかし時が満ちて、神はご自分の御子を女から生まれたもの、律法のもとにあるものと使わされました。それは律法のもとにあるものをあがない出すためであり、私たちが子としての身分を受けるためでした。イエス様は確かに律法のもとにお生まれになる必要はありませんでした。あなた方は私以外の何者も神としてはならないって、そんなのイエス様に言う必要はないわけです。私この父なる神以外に、なんで神が存在するんですかこの世には、という立場のこと、父と母を敬え言われなくても、イエス様の中には父なる神様への敬い以外何もない、だから律法の元にあるものとして生まれる必要はない。しかしこの方が人として律法以外にも、この世の諸々の霊のもとにもお生まれくださり、当時のユダヤの律法といえば聖書に書かれた以外の、もう本当にかっちりした、まあ、未だにもう厳格なユダヤの人々っていうのはとてもかっちりしていると同時に、それをいかに適応するか、びっくりしたのが、機械を動かすっていうのも働くっていうことになる。だから安息日には機械を動かしてはいけない、エレベーターのボタンを押せないそうです。だからじゃあ高層ビルのマンションになるとどうするんですかっていうと、安息日になったら自動的に全部のボタンがバンってつくようになる。ただし 言ったらエレベーター各駅停車になるんですね。